北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、10月前半配信スタートでございます。10月に入ってね、ようやく涼しくて過ごしやすい、もうそろそろね、紅葉のシーズンも始まりますし、なんか、ね、過ごしやすくていい頃合いなんじゃないでしょうか。なんか今年はね、なんかどこもかしこも、日本のどこもかしこも9月まで暑かったじゃないというかね、今収録してるこの時もね、まだね、暑い日が続いておりますけどもなんか軒並みあれでしょ、なんか観測してからの9月のさ、その日の最高気温みたいなのを更新してるところが多いんでしょ。なんか北海道も結構暑い日が多いみたいでね。だってなんか何、私がね北海道に住んでた頃はもう9月の後半なんてさ、半袖じゃ過ごせなかったよけどなんかまだ結構ね、暖かい20何度とかみたいなので、なんかね今年は随分暖かいようだけど、まあ、逆にねこっから過ごしやすい時期が長くあればいいな、急に寒くなんなきゃいいななんて思っておりますけども、皆様ね元気に過ごしてらっしゃいますでしょうか。いやほんとね、なんかようやくですよ、ようやく季節もなんかね秋に変わって私としてはね困ったもんなんですけども、秋の花粉さんがまたねヒュンヒュン飛び出したようでしかもね秋ってさ、そのテレビでもあんまり花粉情報とかさやんないじゃない。だから急に来る感覚なのよ、あれなんか目かいいなとかなんか急に鼻水出てきたなっていうのでね、びっくりして薬を飲み始めるんですけどまあそんなね方々も、まあ、もうちょっとの辛抱ということでね、この秋の、夜長などなど皆さんねちょっと過ごしやすくなってきたこのシーズンを楽しく過ごせたらいいなーなんて思っております。そしてね10月といえば、まあ最終日にはさあるじゃん、ハロウィンっていうイベントが。でもなんかやっぱりさ、その10月のなんか週末とかになるといろいろね各地でそのハロウィンイベントだったりとかいろいろやってたりすると思うんですけども、実はね私の地元北海道、さっきもちょっと話し出しましたけど、では10月の8日10の8よ、10月の8日ね、だからもう少ししたらなんかねニセコ、まあ多分聞いたことあると思うけど、ニセコの方でなんかニセコハロウィンのイベントがねやるみたいよ。しかもなんか仮装とかして行っていいんだってなんかやたら早いけどね普通本来のハロウィンはね10月の31日とかだけど、まあ、10月の8日にねやるみたいなんで、なんかちょっとね気になるイベントなのよ。なんか仮装のなんか何コンテストみたいなのもあったみたいで、なんか去年とかの写真を見るとなんかレゴの仮装をしたね子供たちとかいたりして、なんかねちょっと楽しそうなイベントになってるので、ぜひねちょっと何ガチのハロウィン、ゾンビメイクがっつりとかはちょっとなんか大変だな、でもちょっとなんかねコスプレして子供たちと一緒に参加してみたいなっていう方なんかは、まず10月の4日ニセコハロウィンのねイベントなんか楽しんでいただくのもいいんじゃないでしょうか。なんか街というか駅周辺とかなんか巡ったりしてお菓子とかももらえるみたいなのでね、ぜひぜひ皆さんニセコ北海道ニセコまで行ってハロウィンのねちょっと前哨戦じゃないですけど、ちょっと一足先のハロウィン気分を味わってみてはいかがでしょうか。みたいな感じでね、この番組ではね皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。 それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ションション。はい、というわけで始まりました、トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーはね、私トンボが、まあ、その時気になった、まあ、トピックスを、まあ、勝手に、調べたりなんだりして、まあ、あとはね自分のイメージとか雰囲気で補完をしつつ、ナレーションのようなね、あの原稿を作って皆さんに紹介していこうというコーナーになっております。そして、まあ、10月入りまして、まあ、10月を英語で言うとオクトーバーというわけで、ね、オクトーバーといえばオクトーバーフェストね、皆さん聞いたことあるんじゃないですか。なんか、ね、たまに郊外のなんか大きい施設というかね、あの外のところとかでさ、なんかイベントやってたりしません？まあ、ドイツとかがね発祥のなんかビール、なんか収穫祭のねがもともと始まりらしいですけど、まあ、今はなんかビールを楽しむ会みたいなそんな、催しになってますけども、本場のドイツとかだと大体9月末から、まあ、10月の半ばくらいまでが、まあ、その時期になってて、まあ、いろんなねビールが集まって、さらに、まあ、やっぱりね、ドイツといえばソーセージですか、まあ、ソーセージ、いろんなソーセージが食べ比べられて、まあ、他にもね美味しいおつまみなんか食べ物がいっぱいあってっていうようなイベントなんですけど、今やっぱり、まあ、最初にも言いましたけどね、そのいろんな郊外とかだったり、まあ、東京とかだと、まあ、なんか渋谷新宿とかでもなんかやってんのかな、イベントてか、なんかもうなんだろう10月とかこの時期じゃなくてもやったりするからね、なんかオクトーバーフェストみたいなのなんか最近だともう本当にビール飲めるイベント、ビール主体のイベントは全部オクトーバーフェストなんじゃないかという感じもねしますけども、そんな、まあ、今この時期のね、まあ、10月頃の収穫祭のイベント、オクトーバーフェスト、そんなねビールイベントということで、まあ、ビールに関連するナレーションをね一つ作ってきましたので、こちらも聞いていただけたらと思います。まずね聞いていただこうかなと思いますので、ぜひ、お耳を拝借というわけでどうぞ。ビール好き必見、エールとラガー、常温で飲んで美味しいのはどっちなのか。中世が舞台の映画などで酒場に置かれた樽から直接ビールを注ぐシーンって見たことありませんか？この時代、冷蔵技術も発達しておらず、ビールが常温なのは当たり前。そんな時に飲まれていたのがエールビール。そして時代は進み、低温下で発酵管理され、すっきりとした味わいのラガービール。今、この2つを飲み比べた時、どちらに軍配が上がるのか。はい、というわけで聞いていただきましたね、ビールのお話でございましたけども、エールとラガーがあるのはなんか聞いたことはあるよっていう方ね多いと思うんですけどもね、何が違うのかと私なんかもさ、なんか聞いたことあるのだと、まあキリンラガーとかさ、なんか CM とかで見るじゃん あと何、夜な夜なエールとか、なんか最近だとね、何年か前くらいから流行ってたりするんで、なんとなくねイメージとしてはなんかエールがおしゃれなやつでラガーがそのすっきり喉越しみたいなやつみたいなね、ざっくりしたイメージだったりしたんですけど、なんか簡単にね調べたら、実はあのエールの方がその昔ながらと言いますか、あの古くからあるなんかビールの祖先というかまあもちろんね現代作ってるエールはまた製法も変わってたりするんでしょうけど、まあなんかエールの方があの常温に近い温度で発酵を進めて作ってるようなビールで、ラガーの方はねなんかまた、まあ、酵母とかも違うと思うんですけど、より低温で作っててすっきりあの喉越しがいい、ねちょっと辛くしゃなものが多かったり、逆にエールはなんか芳醇なね香りが広がるようなものが多かったりするらしいですよだからなんかね、あのそういうさ昔の映画とかね見た時、なんかアニメとかでも見た時さ、あと何ワンピースとかでもなんか飲んでそうなその樽から出てくるビールっていうのは多分エールなんでしょうね。そのより香りが広がるようなタイプがなんか常温で飲まれてるんだと思うんで、その今のさよく買ってきたね缶ビールをただぬるくなっちゃったとはまた多分ね違った味わいなんじゃなかろうかとあの勝手に思ってますけども、まあ、今のねエールもやっぱりあの冷やして美味しいように作ってたりすると思うんでね、ただあの常温にすりゃいいっていうもんじゃないとは思うんですけども、またなんかちょっとね違った楽しみ方が、またねちょっとぬるめにすることでねあの飲み比べるとまたなんかどっちが美味しいっていうのが変わってくるのかなーなんて思いまして、こんなナレーションを作らさせていただきました。ぜひね私自身もちょっと試してみたいなーなんて、なんかちょっともったいない気もするけどねそんな風に思っております。なんでねぜひ皆さんもやってみたら教えてくださいそしてそしてもう一個ナレーション作ってきております。もう一つはねちょっとね今時期これからの時期が旬のあるものなんですけども、なんかこれから旬っていうイメージがないんじゃないかなっていうものについてね、一つあのちょっと短めなんですけどナレーション作ってきましたんで、こちらも聞いていただきたいと思います。で一体どんな意外な食べ物なんでしょうか、ぜひ聞いてください。どうぞ。沖縄を代表する食材の一つ、海ぶどう。清涼感があり暑い時にぴったりってイメージですが、実は旬は10月頃から春頃までの沖縄でも寒いシーズンなので、意外にも暑さに弱かったりするんです。そんな海ぶどうを旬のうちにさらに美味しく食べる、そんな裏技をご紹介。はい、というわけで聞いていただきましたね、海ぶどうのお話でございました。海ぶどう実は何、冬型の食材だったんですね。なんかねえ、言ったらさ、なんかそうめんくらいな感覚、その清涼感具合で言ったらの感じだったのに、実はね寒いシーズンのやつ、まあ沖縄の寒いシーズンだからね、そんななんかキンキンに冷えたっていうわけじゃないんだろうけども、なんで意外と暑さに弱くさらに、まあやっぱ沖縄のね方がやっぱメインなので、あの寒すぎるところにも弱いらしい意外とね、なんかちょうどいいあの温度じゃないとなんか元気じゃない、食べ物らしいね。意外と繊細な海ぶどうちゃんのお話でしたね特段私はその海ぶどうをねさらに美味しく食べる方法は存じ上げないのでなんかあの皆さんクックパッドでも見てくださいね。あの海ぶどうってさ売ってないよね、普通にスーパーとかで多分売ってんのかな、あんま見たことなくて。だから言ったらさ沖縄風居酒屋とか なんかそういうところでなんか見るイメージなんでね、なんかあんまりそのなんか凝った食べ方っていうのはあんま見たことない何なんかポン酢みたいな、なんかよくわかんないなんかタレみたいなのつけてね、あの醤油ベースのなんかスルスルっと食べるようなプチプチっと歯ごたえを味わうっていうイメージですけどね。なんで皆さん、あのぜひな、何かしら美味しい食べ方あったらだったりとか、あとね、なんかここだ、このお店とかだったらこういう食べ方しててなんかいいっすよみたいな情報でもいいので、もしよかったら教えてください。てなわけで、ここらでナレーションのコーナーはおしまいにして一曲聴いていただきたいと思います。では聴いてください。 N プランニングで心の扉。
Thank you. ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、始まりました。ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーね、私トンボが、まあ、今の収録とはまた別で撮ってきた音源だよ口回ってないまた別の音源を皆さんにちゃんとね聞いていただこうというコーナーになっておりますそして前回、前々回とか、しばらく続いておりますで千葉船橋方面にね、遊びに行った、会がちょうど前回で、ね、お散歩自体は終了して、ようやくまだね食べきれてないお土産のお菓子の実食編がここから始まりますので、そんな私のね拙いお菓子のレポートなんかも温かい目と耳で、ご拝聴いただければと思いますので、ぜひ聞いてください。というわけでロケ音源どうぞ。はい、ロケのねお散歩から帰ってきまして、オランダ屋さんで買ったお菓子たちをね、まだ食べてないのをいただきたいなと思います。オランダ屋さん結構いろんな種類のお菓子、千葉のね独自のお店みたいなんでいろいろ買ってきましたが、その中でね気になったのが、季節限定だからちょっとこれを聞いて買いに行ってあるかどうかは分かんないけど、チェリーパイがねあったのよ。チェリーパイってなんか何洋画じゃないけど、なんかアメリカとか、 なんか海外のさドラマとかで聞いたりとか、タカ&トシさんのね漫才で欧米化の流れでなんか出てくるじゃん、チェリーパイとか。だからなんか海外だとよく食べてんのかなってイメージだけど、あんま食べたことないよねチェリーパイって。普段あるのかな皆さんは。これは全然ね、チェリーパイって食べ、もしかしたらどっかで食べたことあるのかもしれないけど、全然ね記憶にはないでまあもちろんね、お菓子で個包装されてるようなやつなんで、その本場のねチェリーパイみたいな大きいやつではないんだけど、チェリーパイ買ってきたんで、まずねオランダ屋のチェリーパイ食べてみたいと思います。いただきます。かわいいさくらんぼの柄がついた包装の中。あ、食べやすそうだね、ちょうどいいサイズで、パイ生地があって、きっと中にねチェリーが包まれてるんだと思うけど、もうね全然想像がつかない、うん、とりあえず食べてみたいと思います。いただきます。うまい。パイ生地の中に、まあ、あんというか、チェリーの具っていうのこれなんて言うんだろうが入ってて、で、なんかね、ちょっと、酸味、チェリーの酸味がある、あんこっぽい感じの味わいかな。美味しい。食べたことなかったけど、もちろんね、その本場の大きいようなチェリーパイとはまた違うんだろうけど、焼き菓子で日持ちもするやつだから。これはね、美味しいっす。そしてね、今何の気なしに原材料のところをね、見てたんだけど、すごいね、原材料の中に乾燥チェリー、さらに砂糖漬けチェリー、さらにシラップ漬け
チェリーっていうね、もうねチェリーがめっちゃ入ってるいやすごくない？だってチェリーを乾燥させたやつと砂糖につけたやつとシラップ漬けチェリーだから多分シロップでしょ多分ね。もうなんか砂糖漬けチェリーとシラップ漬けチェリーが何が違うのかは私にはさっぱりわからないけどでもすげえ美味しいっす。ちゃんとねチェリー感、チェリー感あんまりその何チェリーもそんなに食べたことないけど、まあ普通のねさくらんぼは食べたことあるけどさ、そのシロップにつけたのとかってフルーツポンチとかにさ入ってるようなのをちょろっと食べたことあるくらいだからさ、そんな何メインで食べることってないじゃないチェリー。だからすごいこんなね、なんか甘くて爽やかで美味しいと思わなかった。すげえ美味しいっす。うんうんうん、癒されるる。確かにこのちょっとあったかい時期でもスススッと食べれちゃうわ。おいしい。
はい、というわけで聞いていただきました、千葉のねオランダ屋さんのお菓子。まだねこれの後も食べていきますので、ぜひぜひ、ご期待ください。というわけでロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷園芸、冷めないままで。夢見たんだろう、願うほど遠く遠く夜に溶けてく、星だって僕らを優しく包んでたから、もう忘れないように、夢のままで、冷めないままで、言葉を並べて、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷園芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。さあ、もうねこの番組も終わりの時間、マジでマジかのようなのでね、サクサクっといきたいと思います。そういえばね、もう少しで3連休あるでしょう。スポーツの日がねありますから、皆さんね運動するときはしっかりね準備運動をしてください。もうね私なんかおじさんなのでね、急に動いたらねめっちゃ筋肉痛になるちょっとねこの間少し前だけど、しゃがみ仕事をねちょっとしたのよ、1時間くらい。次の日体バキバキだったのでねまあおじさんだなと思って気をつけていきたいなと思いますどんな注意喚起でまあそんなこんなでね、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしています。続いて、番組公式 X アカウントの紹介です。旧 Twitter でございますね。ミュージックゼロチャンネルでは、 リスナーの皆さんからのフォローやリポストも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality the Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。